皆さんこんにちは。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。今週はデトロイトリンゴ会補修事業校井上至事務長にお話を伺いました。井上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
まずちょっと簡単にですね、井上さんの自己紹介からお願いしてもいいでしょうか。
はい、私は生まれが神戸、育ちが神戸と奈良、そして、日本で英語の高校教師をしておりましたが、ある理由で、渡米をして、それからずっとこちらに、住んでおります。最初から渡米したその翌週から、デトロイト補修校の方で講師として勤務を始めて、18年後に、事務長に就任して今に至っております。この間、日系の企業にも4つ違う会社で働いて、おります。
アメリカまたミシガン、どのぐらい住んでらっしゃるんですか。
私は1988年の4月に、渡米して、その場所がデトロイト、ここだったんですけども、それから、今33年ずっとこの辺りに住んでいます。
うん、
ところでしょうか。
まずそのミシガンね、すごく長く33年いらっしゃるっていうことなので、私自身がそのミシガンに行ったことがないので、あとはリスナーの皆さん、全米50州いろんな地域の方が聞いてくださっていますので、ちょっとミシガンの魅力などについて伺っていきたいんですが、例えば私が観光でミシガンに行ったとしたら、どこに行ってほしいとか、あのおすすめのスポットとか、気候はこんなんだよっていう魅力みたいなのってありますか。
ミシガンは、ミシガンというかデトロイトはビジネスの街なんですね。それで、まあ、日本からやはり、おじいちゃんおばあちゃんだとかいろんな方が来るんですけども、案内するところがあまりないんですよ。で、一番近い有名なところというと、カナダを越えて行くナイアガラフォールとか、
はいはい、
あとミシガンをずっと西に行って隣の州のシカゴとか、4時間半、5時間かかるところなんですね。だから近場でっていうと、あまり見るところはありません。車の好きな人だったら、もしかしたら、ジェネラルモーターズのビルディングとか、フォードモーターズの本社とか、そういうのは、見に行って、まあ、面白いか、まあ、見たなっていうぐらいかもしれないですね。あと、フォードモーターズが持っている、フォードミュージアムっていう博物館があるんですけども、大変大きな博物館で、昔からの車第1号から最新の車までをずっと並べた、ところだとか、昔の、脱穀機から、昔の家具から、それから黒人の、運動のね、最初に、黒人の人が乗ったバスで降りろと言われても拒絶としたバスとか、そういうのがいっぱい置いてあります。それから、ニューヨークとか、西海岸に比べると、田舎で、自然がたくさんありまして、緑がいっぱいなんですね。それで、秋になると、そのメイプルの木が、紅葉がとても美しくて、それはそれはもう写真に撮って皆さんに見せて回りたいような美しさがあります。で、ミシガン州は北と南の半島があって、その間にマキノブリッジという橋がかかってるんですけども、その横に、はい、マキノアイランド、島があるんですよ。で、その島はですね、なんと車が一台もない、一台だけある車は消防車っていう、そういう町、島で、
はい、
映画の撮影に使われたり、あるいは政治家の、会議場に使われたりする、ホテルがあったりとか、 夏の間は大変人の多い観光地になってます、
うん、またそのミシガンとかそちらの地域のコミュニティですね、日本人のそういうのはどんな感じになってるんですか。
この、まあ、デトロイトのあたりをグレーターデトロイトエリアっていうんですけども、だいたい8000人から9000人ぐらいの日本人が住んでいます。それで、まあ、補修校のある町がノバイっていうんですけども、ここだけでも 2,3,000 人はいるんじゃないですかね。それで、まあ、中心に、まあ、ジャパンビジネスソサエティブデトロイトという、まあ、日本の商工会議所があるんですけども、そちらが企画しているいろいろなプログラムがありまして、駐在で来ているご家族のために、ツアーを組んだり、まあ、補修校の子どもたちのために写生大会をしてくれたり、あと現地で日本語を学習している大学生、高校生、中学生、小学生がいますので、そういう人たち向けに、日本祭り、ジャパンフェスティバルという、これも毎年行われている大きな祭りで、これも JBSD と JBSD のウェメンズクラブという皆さんが、企画をして、大変な盛況をですね、日曜日にやるんですけど、2000人か3000人集まるんじゃないですかね。
結構な規模で日本人同士楽しんでコミュニティもしっかりしてらっしゃるっていう今のお話を聞いて感じがしたんですが、そうなると日本食は簡単に手に入ったりとか、日系のレストランももうあっちこっちにあったりっていう、その食に関してはどうなんでしょうか。
食に関しては日本食は普通に食べられます、はい、値段さえ気にしなければ欲しいものが手に入る、まあ、欲しいものが手に入る一歩手前ぐらいですかね。
多少やっぱり高いですか。アメリカどこもそうだと思うんですが、
多少というか、そうですね、日本の2倍3倍する食品がありますね。例えば納豆だと3パックのおかめ納豆、オレンジ色のパッケージなんですけど、2ドル60から3ドルぐらいするんじゃないですかね。
それはちょっと高いかも。で、まあ、そんな日系のコミュニティの中でも、はい、今日ねお話を伺っている井上さんはデトロイトリンゴ会補修事業校の事務長をまあ、やってらっしゃるということで、ちょっとリンゴ会さんの話もいろいろと伺っていきたいんですが、設立されてどのぐらいになるんですか。
今がちょうど48年目ですね。あと2年で50周年になります。
私と年一緒ですなんて。
そう お若く見えますね。
あ、いえ、すいません、それを求めてたんじゃないんですけど、いやでもすごいですね。そんなに歴史があってっていう感じで、その中で井上さんはどのぐらいから携わってるっておっしゃってましたっけ。
88年ですね。1988年です。
でき
たのが1973年で、その時に最初は23人ぐらいの子どもたちだったんですが、もちろん学校というものではなくて、駐在員の奥様方が子どもたちのために何とか、まあ、日本の勉強を教えたいということで、ある、まあ、校舎の一室を借りて授業を始めたと。それが始まりですね。
23人とおっしゃってましたが、今はどのぐらいの規模でやってらっしゃるんですか、生徒さん。
今は800人近くいます。
ほう、一学年どのぐらいなんですか。
多い学年で6クラスで、130人ぐらいですかね。
そうですか。
はい、でも一時はね、1000人を超えてまして、一学年で7クラスありました。
すごいですね。そんなに多いもんなんですか。
まあ、日本のマンモス校よりも大きいって言われることがありますね。はい、ありました
。本当ですね。今だと一クラスで多くて何人ぐらいでやってるんですか。
で、今年は特にコロナの影響で、少なめに設定しましょうという理事運営委員会の、決定で、まあ、20人に満たない数字で抑えています。
はい、 そうですよね。やっぱりコロナに入ってから各団体みんなそうだと思うんですが、特に学校って授業のやり方とかもいろいろとオンラインに変えていかなきゃいけないっていうことですごく大変だったと思うんですけど、その辺はそのコロナに入った段階でどういう変化とかどういうことが起こりましたか？
3月の卒業式の前の週に学校を借りている学校区から学校を休校に しますと、
うわ、
来てはいけませんっていうのに言われたんですよ。それで卒業式が流れて、それで4月になってもやっぱり休校で学校を始められない、じゃあどうしようかということで、あちこちに当たってオンラインで授業をできるようにしなくちゃいけないということで、業者を見つけて、そしてズームベースのアプリを、導入して、そしてその人たちに先生方をトレーニングしていただいて、で先生方も一生懸命学習してくださって、なんとか5月の2週目にリモートの授業を始めることができました。
そうですか。それは今までは対面の時は毎週土曜日にやってらっしゃったようですけど、ズームオンラインに変えてからも同じ曜日同じ時間帯で行ったっていうことですか？
同じ曜日ですけど時間帯はちょっと短くなってました。
まあでもそうなりますよね。授業の内容とかも変えずにうまくやっていかなきゃいけないっていう、先生側もすごく大変だったと思うんですが、生徒さんのその戸惑い、今まで一緒に授業を隣でね受けてたのが今度はテレビを見てるような感じで画面越しになるわけじゃないですか。生徒さんの反応ってどうでしたか？
私がね教えたわけではないんですけども、先生方の話を聞いていると、やっぱり教授だと机の間を回ってここはこうだよああだよってノートを見ながら指導できるんですけど、このズームになるとこの画面に24人の顔は映ってるけれども手元で何をしているかわからない。それで最初は自分のカメラをオフにして見えない子どもがいる、そういうところから始まってカメラをオンにするルールを作るだとか、人が話するときにはミュートにするだとか、そういうところから始めて、これも本当に先生方のご苦労というのはなみなみならぬ大変なものだったと思います。
でもね、生徒さんたちもね友達に会えなくて寂しいとか、そこでやっぱり日本人と友達と会えるっていうのも楽しみにされてたと思うんですけど、授業以外でそのイベントなんかっていうのもコロナ前なんかもやられてたんですか？コロナ後もそういうのを続けているかどうかっていう。
いや、コロナ前は普通のね日本にで行う行事をやっていました。運動会とか音楽会とか餅つき大会とか写生大会、書道とかやってたんですけども、去年は一切それなかったですね。で今年もなんとか対面授業始められたので、夏前にはできなかった運動会を9月の終わりに計画をしています。最初の行事ですね。
それはでも運動会が最初の行事っていうのはやっぱり楽しみですよね、子どもたちもね。
そうですね、子どもたち楽しみにしてると思いますね。
今対面授業が始まってっていう話ありましたが、いつ頃から対面を開始されたんですか？
まず幼稚園のトライアルの対面を、3月の、終わりの3週かな4週ぐらいでやったんですけど、で4月からはハイブリッドで要するにまだ3密というか密度ソーシャルディスタンスを学校内で取るために、半分の児童を生徒を来させる、半分はオンライン、具体的に言うと 2,4,6 という偶数学年が登校した土曜日は奇数学年はリモートで授業をします。翌週は奇数学年が登校して偶数学年はリモートで授業をしますということを何回か繰り返して、6月ぐらいから全員登校させました。
対面どうなんでしょう。他の地域の補習校さん、私まだ話聞けてないので分かんないんですが、早い方でしょうか。
デトロイトは早い方ですね。幸いあの学校区、学校を貸してくれているノバイ学校区が非常にこの子どもたちに対面で授業をするというところに、フォーカスして進めている学校区なので、おかげさまで私たちも校舎に入れてもらえて授業ができていますが、他の補習校、他の地域ではまだ、現地校で陽性患者がたくさん出ていて、校舎も貸してもらえないというところがありますので、そういうところに比べると大変ラッキーなところだと思います。
それは本当に子どもたちにとっても嬉しい、幸せで楽しいお話だと思いますけど、その子どもたち、生徒さんっていうのは、駐在の方が多いっておっしゃってましたっけ？
そうですね、8割から9割は駐在の子どもさんたちです。
そうすると他の補習校さんと比べて何か違う部分っていうのはあるんでしょうか？
そうですね、違う部分というのは、年間に出入りが多いですね。3月、7月、12月にどーっと人がいなくなって、4月、9月、7月、1月はあまりないですけど、4月、9月にどーっと人が入ってくるんですよ。今回も9月、8月の終わりから学校を始めてますけど、100人近く新入生が入ってきました。
コロナのこともね、まだ落ち着かない中で、そうやっていろいろ皆さん作業して大変な中、ね、でも好きだからって言ってやってらっしゃるんだと思うんですが、先生もやっぱりそうですよね、好きだからこそできるみたいなところはありますよね。
そうですね、先生方、駐在員の奥様で労働許可証を取ってくださって、教壇に立っている方もいらっしゃるし、永住権、グリーンカードを持って月曜日から金曜日まで勤務をして、さらに土曜日で授業される先生方もいらっしゃるんですけども、自分の仕事に加えて普通だったら土日休みのところの1日を学校に来て丸1日子どもを相手にして、さらにその保護者とも話をして、その宿題を丸付け、次の週の宿題の準備を平日にやるという大変な苦労をして、それでもこの仕事を楽しんでやってくださってるっていう方々ですから、本当に頭の下がる思いですね。
いや、すごい、本当に頭の下がる思いですけど、どうなんですか、じゃあ先生になりたいっていう人って今多いんですか、それともちょっと大変そうだからなっていう感じになるもんなんでしょうか、どうなんでしょう。
やりたいって思ってる方はやってくださるんですけど、やっぱり人数的には少数ですね。で、日本人が補習校の仕事大変だよっていう噂が出たりしてるので、やっぱり敬遠される仕事かなっていうふうには思います。
そうなんですね、はい、でもその一方でって言ったら変な話かもしれないんですが、今講師募集してらっしゃるじゃないですか。
はい、講師募集はもうずっと年がら年中やってまして、
はい、
ぜひご興味のある方には参加応募していただきたいですね。
例えば応募条件とか、日本で教師の経験があるとか、そういうのあるんですか？
いや、ないです。経験があったらいいですけども、別にそれはなくても構わないです。やはり子供が好きな方ですね。今先生やってくださっている方は本当に子供が好きで、なぜかっていうと、その子供から学ぶこと、子供から与えられることってあるんですよね。それで卒業しても、学年が変わっても、先生先生ってまた何年経っても言ってくれるような子供さんもいて、それはやっぱり先生ならではの醍醐味ですよね。
その、例えば先生になりたいなって思ったら、応募先っていうのはどうすればいいですか？はい、
ホームページで講師募集が出てますので、はい、そちらをクリックしていただいて、内容をご覧いただいて、申し込み書も出せるようになっています。それで、10月の9日来月の頭に、来年度 の, 採用説明会を予定していますので、これ Zoom で、説明会をやりますので、ぜひ参加していただきたいと思っています。
その説明会、すごい変な話なんですが、私参加させていただいてもいいですか？
ああ、いいですよ。
はい、井上さん、今一瞬目が泳いだ。多分この話を聞いて興味のあるっていう方もいらっしゃると思いますので、そんな方はぜひホームページをご覧いただきたいと思います。検索ワードがデトロイトリンゴ会補修事業校、これでもヒットしますね。
しますね。はい、
はい、わかりました。ということで、今日本当に地域の魅力から何からいろいろお話しいただきたんですけれどもですね、最後に井上さんからですね、全米50州いろんな地域の方が聞いてくださっていますので、どんな観点からでも構わないので一言メッセージをいただいてもいいでしょうか？
はい、デトロイトというと大変名前がいい方じゃない有名なところなんですけども、来てみるとそうではありませんというか、確かに危ないところあるんですけど、すいません。一旦は破産して、でも随分綺麗になっています。街も綺麗になっています。で、デトロイトは本当にその、一箇所のね、街の名前なんですけども、ミシガン州というところは本当に大自然に恵まれた緑の多い素晴らしいところです。夏にはキャンプもできるし、冬にはスキーもできるし、ぜひですね、休みに一回訪れてきて、自然を楽しんでいただきたいなと思います。
はい、私も機会があればぜひ伺わせていただきたいと思いますので、その際はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
これゲストの皆さんに最後にですね、リクエストというのをいただいているんですね。何がいいでしょうか？
もしも私の希望を聞いていただけるのでしたら、ぜひデトロイト補修校の効果をかけていただければと思います。
ぜひぜひです。効果っていうのは補修校どこの地域でもあるもんなんですか？
他の学校でもありますね。はい、が作曲したところもありますし、確かトロントの補修校の作曲者は小倉慶だとか聞いてますね。
ほう、ちなみにリンゴ会さんの作曲者、そして作詞者はどなたになるんでしょうか？
ですね、1992年にデトロイトリンゴ会がミシガン州にノンプロフィットオーガニゼーションで認められた時に効果 と、交渉ができたんですけども、実はその効果の2番目の歌詞は私が書いたものが採用されました。
なんかそういう作詞活動みたいなのやってらっしゃるんですか？
活動はやってないんですけど、そういうのがあると応募したいなっていう、性格でですね、
はい、
交渉も応募して効果も応募して、これ作詞も応募したし作曲も応募したんですよ。で、交渉とそれから効果の2番目の歌詞が採用されました。
そうですか。じゃあ他の歌詞ももちろんじっくり聞いていただきたいんですが、2番目の歌詞ぜひ皆さんにもじっくりお聞きいただきたいと思います。はい、ということでこの時間のゲストはデトロイトリンゴ会補修事業校の事務長井上至さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
河原版 USA インタビュースペシャル、聞き手は私大橋小雪でした。
朝焼けの美しさ、僕ら